先週はこの教会の総会が行われまして、人事案件ということで牧師の承認と役員のそれぞれの承認が、されていきました。そのいつも考えることは、いや他に牧師がいないからだから私なのかなとかね、まあ、他ができるまでとかってそんな風にこうちょっと私もひがみ根性が多いのかそんな風にこう考えてしまうことがあります。でそれは良くない、それは私自身が神様の前に良くない状態なんだろうなという風に思います。でそれゆえに、これは牧師だけではなくて役員の人たちも、選出された役員の人たちもそうだと思うんですが、これから神の家としての教会が教会であるためには何が大切なんだろうか、で何を見て牧師や役員が選ばれていくんだろうか、そんなことをこう考えさせられる記事がこの12章にございます。で何かと言いますと、このイスラエルが一つの国家としてまとまっていくためにダビデのもとに人が集められていきます。でそのダビデのもとに人が集められていく様子がこの12章に書かれています。もちろん11章と12章は続いているところなんですが、そのことがその経過が詳しく載っている、記されている、それがこの12章だろうと思う、11章12章だろうと思いますが、このそういう意味でこの11章 12章には全体的にこう行ったり来たりしているちょっと文章があります。つまりヘブロンに11章見るとね、入れた時に集まった人たちとか、でここのところで12章ではイッサカルにいた時とかっていう、そういうところ前の出来事なんです。でちょっと出来事としては順番にこう時間的系列でここは載っていません。ただ言えることは、非常に短い時間に期間にこのダビデのもとに皆が集まって一大軍隊ができたという、そういう記録がこの歴代史が記した実は目的のようで思います。長い時間というよりも非常に短い、しかもこれを見ていきますと、このイスラエルのこの全イスラエルがこう一つとなっていく時に、まず一つは特徴的なことはこの12章の中にあります一節で、ダビデが騎士の子サウルのゆえにまだつけらぐですか、これはごめんなさい、つけらぐで、この11章ではヘブロンにいた時、このつけらげにいた時っていうのはもうヘブロンにいた時より前の話です。でこの前の話の時のことをここで挙げています。でここで非常にこのダビデを支援するその人たちの全体の様子が2つの面から描かれています。大きくこの12章をざっくりと分けますと、1節から12節までが1つであります。これはどんなことかというと、サウル王からこの迫害を受けていたこの期間にダビデのもとにいろんな人たちが集まってきたという記録が、実は記事が1節から22節までの記録。そしてこの1節から22節まで全体を見ますと、私も非常に不思議だなと思うんですが、多くの場合は落ち目の状態にあるものに味方するということはほとんどありません。で圧倒的な不利な状況にあるダビデのもとに人々が集まるということは、おおよそこの世的には考えられないところであります。しかしその不利な状況にあってサウルから命狙われて逃げ回っているダビデのもとにダビデが王となるんだという、この 王擁立って言ったらいいでしょうかね、王と立て上げていく、この始まりとなっていくという点があります。これは非常に世の中とは違った方向だなというふうに思える特徴の一つです。人は勢いのあるものにつきます。そして人というものはどちらかにつくことが自分の今と将来において得となるか安全となるかという、その風を見るって言ったらいいんでしょうかね、風がどこに吹いていくのか。でも今ここに集まった人たちっていうのはまさにそういう意味では逆風に向かって立っている、風にこのさらされている、そのダビデのもとに人々が集まってきた。まさにそれは家来たちになその時家来になった者たちはその風に逆らっていたというふうに言うことができるでしょうね。じゃあ彼らをそうさせたのは一体何だったのかっていうのが疑問なのであります。でまたどんな原理で何を 目的として彼らはこの風に逆らってダビデに不利な立場に立っているダビデの家来になっていったのか、そんなことをこう考えさせられるのがこの第一点であります。第2点はですね、このもう一つはこの12章で見ることはこの23節から24節の中に出てくるところですが、これはヘブロンにいる時のダビデの陣営であります。で全ての部族から義勇軍が集まってくるわけであります。でヘブロンで油が注がれるというそういうことが起こります。そしてこのようにこのヘブロンにおいてダビデが大軍団の長となっていくわけです。王となっていくんです。でこの時はもうサウル王の一その軍隊っていうんですか、一族と味方する者とダビデを味方する者というのはもう雲出の差でダビデに味方する者が多くなってきます。ですからそういう意味で言う最初の疑問で言えばダビデに味方するのは当然だろうなという状況でもあります。そうですよね、だってもうダビデが力が出てくるわけですから、落ち目のサウルにつくよりもダビデについた方がそれは安全ですし将来いいに決まってます。ですからそのようにして風を見るならば、この23節から40節はこういう大軍団になっていったという様子が書かれているんですが、ある意味では当然かもしれません。でこのつけらげに、さてこのつけらげにいた時っていうのはこの要害の、まあ、自然の要塞って言ったらいいでしょう、そこに隠れているところであります。そういった事件と、そして最後にヘブロンにおいてこのダビデ王国の基盤となるそういうこの軍隊が集まってくる、支援者たちが集まってこの勢い、その勢いが膨れ上がっていく様子、それがいかに早いかということからがこの12章のこの1章だけで全部それが凝縮されていく、そういう内容であります。でこの記事をさらに私理解するために、つまりなぜ最初の問いです、なぜ逆風の時に、ね、立場の悪い時に人々が集まってきた、その理由は何なんだろうかなっていうのを見たいのが一つですよね。でもう一つは、じゃあダビデが優勢になった、サウル王の王に味方するよりもダビデに味方する方が得だと思われる、そのような時に集まった人たちに対してダビデはどんな姿勢を取ったのかっていうことを、こういや本当にこれは有利だから、ダビデについた方が有利だからついてきたんだろうか、彼らが結果的にダビデが軍隊が大きくなって力が強くなった時に集まった人たちも、ダビデが力があるからそのヨラバ大樹の陰で集まったというふうに言えるのか、それだけで集まったんだろうか、そんなことをこう考えてみたいと思うんです。でそれはまさに教会と同じであります。教会が教会であることのためのこの集まる基盤、そして何に注意しなければならないかというのは、まさにイスラエルがダビデを 通して一つの国家として統一されていく時の基盤と非常に似ているものがあるだろうな、思えてならないわけです。で、これを実は6つに分けます。分かりやすいために。で、一つは12章の1節から7節です。この1節から7節はつけらげでの分でのこの部族の支援が集まってきた様子がこの12章の1節から7節です。で、このつけらげでのつけらぐでのこの事件というのは、これはこの19章ちょっとこの19節ごめんなさい、19節から22節でもこのつけらげの事件というラグでの出来事というのはまた戻ってそのことについて記しているのがあります。19節ですが、このこれがここですね。19節、ダビデがペリシテ人と共にサウルとの戦いに出た時、マナセから何人かの者がダビデを頼ってきた。しかし彼らはペリシテ人を助けなかった。ペリシテ人の領主たちが、彼は我々の首を持って主君サウルのもとに下っていくのだと言い、わざわざ彼を送り返したからである。彼がつけらぐに行った時に、マナセからアデナンブ、エホザバデ、そしてエディアエル、ミカエル、エホザバルザデ、エリフ、つけら、ツェルタイが彼を頼ってきた。彼らはマナセに属する千人隊の頭であった。彼らはダビデを助けてあの略奪隊に当たった。皆勇士であり将軍であった、というふうにこうあるんですが、この時にダビデはこのつけらげにいた時、つけらぐにいた時はどうもペリシテのね王のもとにこう庇護を守頼っていって、そしてじゃあ一緒に戦争に行きましょう、ペリシテをイスラエルに対して戦いを挑みましょうって言った時に、ペリシテのその人たちが、部族の人たちが、いやダビデっていうのはとても信用できないよ、あいつを一緒に戦争になんか連れていけないよっていうのでこう追い返された。そして結局イスラエルと同族の人たちと戦わなくて済んだという記事があるわけです。ですからこういったこの出来事があって、そしてその時にダビデが、このここから見ますと、ダビデがサウル王のこの追撃をこう避けて16ヶ月間ですね、ペリシテ人と共にいた時のことがここで書かれています。で、このことは第一サムエルの27章から第二サムエルの1章の中にそこが載っています。で、この点、この時すでにダビデの随行員はサウル自身の部隊、部族である16節を見ますとですね、16節29節を見ますと、ベニヤ民族から出てきた23人の武装した経験豊かな兵士たちがこう集っているというふうになっています。で、この時はまだサウルの力は大きかったし、でダビデは逃げ回っていたんです。だけれどもこのサウルの部族はベニヤミンですよね、自分の地元。そのサウル自身の王のその部族の同じ部族であるそのベニヤミン族から16節と29節を見ますと、そこから出てきた23人のこの経験豊かな兵士たちがこう集っている、こういう記録があるわけです。いや、同じ部族のね一族をある意味で裏切ってでもって言って変ですけども、離れてでもダビデにつかせたものがダビデにあったということじゃないでしょうかね。普通サウル王につくわけです。まあ全部が全部ベニヤ民族一族がみんなついたわけではありません。で、その中には4節、12章の4節を見ますと、このゼブルン族のサウルダビデについた人たちですね、またちょっと戻りますが、そのスケラグにいた時にこのダビデのもとに集まった人たちの中には、このゼブルン族のイシマヤのあの30人と言われる人たちがダビデのもとに来ます。そして受け入れられていきます。で、具体的に確認できる場所とか名前がここにこの4挙げられています。5節ではハリフ人、シェファテア、 5節、そして6節でコラの人たちであります。それにゲルド7節にありまして、人たちが挙げられていきます。こういった人たちがこの場所や部族を挙げて、そしてはっきりとこういう人たちがダビデに、ついたよ。で、実はこの人たちというのは昔やはり、ダビデの敵だった人たち、部族であるし人たちでした。その人たちがどうしてこのダビデに来たのか、いやむしろ逆にダビデはどうしてこういう昔の敵を信頼して受け入れることができたのかというところにちょっと焦点を当てて、それもまた不思議ですよね。私たちはやはりかつての敵は、昨日の敵は今日の味方とはなかなか言いにくいところであります。それが実は1節から7節までにそのことが載せてあります。そして2つ目が段落見ていくのがガド族の話であります。それが12章の8節から15節であります。で、この12章の8節から見ますと、ガド人から離れてアラノの要害を指して、そしてダビデのもとに来た人々たちは勇士であってうんぬんというふうに、今度はガド族からダビデのもとに集まった人たちの様子が書かれています。で、この時も実はアラノの要害を指してって言ってますから、ダビデはやっぱりサウル王から逃げてアラノの要害に隠れていた時のことなんでしょうね。で、ダビデはこのアラノの要害と言われるようなところをいくつか持っていたようであります、ですから、ここのアラノの要害っていうのがアドラムという場所なのかエンゲデなのかどこかはちょっとよく分かりませんということなんですが、ということはダビデは何かというと転々としてサウル王から逃げ回ってたということです。そういう状況の中でこのガド人たちが集まってきた、しかも勇士たちが集まってきたとあります。そしてこの9節の後半で第2はオバディア、第3はエリアブ、そして第4はミシュアマ、マナ、そして第5はエレミア、うんぬんと、こう14節の前半まで、言います。これらはガド族から出た軍の頭たちで、その最も小さいものも1人が100人に匹敵し、最も大いなるものは1000人に匹敵した。本当にすごい勇士たちが、名のある人たちがダビデのもとに集まってきた。しかも転々としてサウル王から逃げ回っていたあのダビデのもとに集まってきたということです。で、彼らのそういう意味では特徴を見ていきますと、8節で言われているように勇士であって戦いのために従軍している人であったというふうに紹介されています。そして15節でも、この人々は第一の月、すなわちヨルダン川がどこの岸もいっぱいにあふれるとき、これを渡った者たちである。彼らは谷にいた人々を全部東に西に追い払ったと言って、ダビデの結露を開いていくということのできたすごい勇士たちだったというふうに紹介されています。まさに彼らは武勇、何ですか、武術にも長けていましたけれども、同時にこの彼らは他人いた人たちを全部東に西に追い払ったというこの記事で、別の訳では彼らは全ての谷を塞いだとも訳すことができるんだそうですが、そうしますとこの武勇にも優れているだけじゃなくて、どうも軍略的にも長けた人たち、知恵のある人たちです。その彼らがダビデを自分たちの王、君主として認めて従ったんですよね。こういう人たちが従った。だからサウル王のもとにいてもうだつが上がらないから、認められそうにないから、だからじゃあダビデのところに行ってっていうのではないということなんです。非常に一流の兵士が、一流の軍略家と言われる人たちがダビデのもとに集まった。決して ここでうだつが上がらなければ他のところでもなんていう、そういうこの日和見的な人たちではなかったというのが言えます。どこにあっても一流の兵士、そして軍略家、将軍として認められる人たちがこの時点でダビデについたということが、ガド族からのこのダビデに従ったという記録の中でわかります。そして三つ目は段落は何かと言いますと、先ほどの続きで16節から18節であります。ここに実はポイントがあります。つまりダビデがこの周りを取り、ダビデの周りを取り囲んだ、ダビデの軍隊となった人たちの根本的なものは何なのか、そしてまたダビデは何を大切にしたのかということが実はこの箇所に書かれているところで、このベニヤ民族とユダ族が16節18節を見ますとこうあります。さらにベニヤ民族とユダ族からも要害のダビデのもとに来たものがあった。だから逃げ回ってる時ですよね、サウルから。で、そこでダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えていった。もしあなた方が穏やかな心で私を助けるために私のもとに来たのなら、私の心はあなた方と一つだ。もし私の手に暴虐がないのに私を欺いて私の敵に渡すなら、私たちの祖父の神が見てお裁きくださるように。つまりダビデはこう言ったわけです。私に非がないのに、ね、私があなた方を裏切ったいないのに、あなた方が私をサウロに売り渡すようなことでもあるならば、敵に売り渡すようなことがあるならば、神様がその人を裁くように、こういうふうに言ったんですよね。で、それに対してここのところで私を非常に驚くっていうんですかね、何かと言いますと、ベニヤ民族はまあそうなんですが、ベニヤ民族とユダ族っていうのは南王国ユダをこう形成していくでしょ、後に分かれても。つまりダビデのこの味方中の味方ですよ、ある意味で。これからもなっていく。だけどダビデは他の人たちがガド族だとかね、この前に来たこの何て言ったらいいんでしょうか、ベニヤ民族のその他の人たち、ガド族が来た時なんかには何も言わないんだけれども、このベニヤ民族とユダ族、自分の同族です、それがダビデのところに来た時に、ダビデがこういうふうに言うわけですよ。18節17節で、本当にあなた方は何の魂胆があってきたのと、まあ変な話ですけど、本心はどこにあるんだっていうふうにこう問いかけたわけです。いや、むしろユダ族だったらね、同じ自分の部族だから受け入れた方がいいんでしょうけれども、どうも見ているとこう問いかけたっていうのは、どうもこの人たちは、まあ後から最初のベニヤ民族じゃなくて、この後から来たベニヤ民とユダ族の人たちというのはね、どうも風を見てだいぶダビデの方に分がある、みんな集まってる、でどっちにつこうかななんていうふうに、こうどっちが得かな、こんなふうにこう要するに優柔不断な状況の中にどうもあったんじゃないかなと。だからそのはっきりしない心の定まらない人たちに対して、あなたはどうなんだってこういう問いかけをする。今までしてないでしょ、こんな問いかけ。そうするとダビデは自分の同じ部族だからとか、同じ出身だからとか、ということで自分のこの軍団に加えるかどうか、神の国を作る一員に加えるかどうかという基準を持ってなかったということなんです。そうじゃないんですよね。そこでこのイスラエルが一つの国としてやはり存在していく、まとまっていくっていうのは非常にこれは難しいものであります。いつの時代でも一つとなって、そして協力し合って一つのものを立て上げていくっていうのは どんなことでも大変なことです。それましてや教会が立ち上げられていくという時には利害関係が絡んでいるわけでもありません。そしてまた様々な形で得を、そういう意味では得をするからとか、友人がいるからだとか、または将来見通しがあるからだとか、出世するからだとか、というふうなことで、実は集まって教会というのはできるところではありません。または教会行くと面白いから。もっと面白いんだったら落語聞いた方がもっと面白いだと思うんですが、そういう面白いからとかね、ためになるっていうんだったらもっと立派な大学の先生の講演会を聞いた方がもっとためになるかもしれません。教養的には。で、そういったところで、どうもこう、何を中心にして見ているか、そしてダビデは何を大切にしているか、というと、その時に18節、この御霊が補佐官の長、アマサイを捉えて、こういうふうにアマサイに言わせます。ダビデよ、私たちはあなたの味方、エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる。平安があるように、あなたに平安があるように、あなたを助ける者に平安があるように、まことにあなたの神はあなたを助ける。ね、これ告白だよね。ダビデは、あなたが一人で頑張ってんじゃなくて、神様があなたを助けてるんだ。神様があなたの味方なんだ。その告白を聞くわけですよ、ダビデは。アマサイから。そして、間髪入れる。そこでダビデは、彼らを受け入れ、隊の頭とした。ね、ここなんでしょうね。ダビデが神の国を立て上げていくときにまず第一にしたことは、本当にこのダビデ自身もそうなんですが、ダビデに対してあの人は頑張ってるから、あの人は素晴らしいからではなくて、だけではなくて、まさに神があなたの助け手である、神が共におられる、神の支援があるということが分かったときに、それを告白したときに、ダビデはそのゆえに受け入れていくわけであります。すると神の国っていうのは、まさにこの何のために集まって、何を基盤にして集まっているかっていうと、神はどちらに支援しているか、つまりダビデは誰の側に立っているかということを知ったときに初めてまとまることができる。ダビデが神の助けを受ける者、神の側に立っているということを認めたがゆえに、あ、そのような自覚を持っているな、いるあなたを、じゃあ受け入れましょう。っていうので、ダビデは受け入れていくわけであります。ですから、この第三段落は、この十二章の答えの部分ではないでしょうかね。で、さらに見ていきますと、今度はつけらげでの部隊の支援として、今度はマナセ族というのが19節から22節まで出てきます。で、これを一つ一つやっていきますとまた長くなってしまいますので、ちょっと省きますけれども、しかしこの22節でこういうふうにあります。12章の22節、まあ一つのまとまりのようですが、日に日に人々がダビデを助けるためにため彼のもとに来て、ついに神の陣営のような大陣営となったとあるわけです。ここ面白いですね。神のあのこの、神の陣営のような大陣営となったというこの表現です。ただ単に大きな陣営になったというのではなくて、まさに神様によって集められた大陣営ということを指し示しているかのごとき言い方です。で、教会っていうのは そういう意味では人数の多い少ないということもあるんですけれども、それだけじゃなくて、まさに神によって集められた集まりは神の大陣営と言っていいんじゃないでしょうかね。ですから私たちは自分たちの教会のことをまだ小さいとか100人いる教会に比べたらいや小さい財力もないって言って私たちはまだまだですっていう必要はない。まさに神によって建てられた、そして神によって集められた人たちの集まり、神の大陣営であるというふうに自らが、私たちはこの教会を実は神様の前に感謝して誇って良いのではないでしょうか。自分を誇るのではなくて、神が集められた一人一人であるということの大切さを見るということです。そして第5番目に、この23節から37節は、これはヘブロンのゼノ部族の支援というのが、また11章に戻りますが、この言われているところのヘブロンでの部族の支援を受けた様子というのが12章の23節から37節にございます。で、この箇所で各部族からヘブロンに集まった兵士たちの数が記されています。で、それには多分11章の10節から47節の指導的な人たちのリストをさらに補足しているというので、この11章の10節から47節のリスト以外の人たちの名前が載って中心に載っているだろうと思われます。で、これらの部族のこの状態が23節でこういうふうに、この集まった人たちのことが、ヘブロンで集まった人たちのことがこんなふうに、この23節で、主の言葉の通りサウルの支配をダビデに回そうとヘブロンにいるダビデのもとに来た。武装した者の頭は数は次の通りである。主の言葉の通りというふうに言っているところが特徴であります。神様が予言され、神様の御心が今なっているんだということの強調なんでしょうね。で、その結果だというのであります。で、私たちは確かに伝道します。そして教会に人々を誘います。とても良いことです。また私たちもそのように命令されています。でも私たちが伝道したり人々を教会に集めるように誘うというのは、人数を増やすということが目的じゃありませんよね。その人に福音を知って救われてほしいという、そして人が集まるか集まらないかは結果なんですよね。だからここのところで見ていきますと、主のお言葉通りになったんです。ダビデが一生懸命人さあ募集します、兵隊募集します、日中いくらですというふうに募集したわけではない。主のお言葉通りになったというところには、ダビデは主の味方、主の側についた歩みをしている王だったからでしょうね。で、そのところに、そのダビデのその姿に対して神様が助けであるということがはっきり分かって、人々は増し加えられていった。それが主のお言葉の通りで、しかもですね、私ちょっと電卓で計算しましたらですね、ユダの部族の部隊っていうのは全部隊の比率から見ると非常に少ないです。ユダ族は6800人です、部隊ダビデの前。それが、それところが他の部族からの人たちを全部集まるとだいたい34万人ほどです。そう、これを見てみるとダビデとしては危ういと思いません？6800人のユダ同じ部族と、あと34万人他部族ですよの人たちの兵士がダビデを取り巻き込んでるんです。それがいっぺんに反逆起こしたらもうとてもじゃないけれどもダメに潰れてしまう。で、しかも中には直接サウルの部下だった人が3000人も加わっているという記録があります。そしてこのようにして見ていきますと、本当にダビデ 歴代史の記者にとってダビデへの忠誠がすでに公表されている部族のことは別にしても、このようにしてこの歴代史の記者はダビデのもとに人々がみんな集まってきたっていうのは主のお言葉の通りなんだ、主が集めたんだ、主が建てられた王なんだということがしっかりと自覚されていく、そういう集まりだったということが言えるんじゃないでしょうか。私たちの教会もやはり主が建ててくださった教会であり、主が建てたその牧師であり指導者であるということを牧師も役員もそしてまた教会の人たちも皆が一致してそこに立っていなければ、これはすぐ崩壊してしまうところじゃないでしょうか。同じこの私も金沢に来た時に、あ、金沢出身じゃないねってすぐこう見破られるっていうか、言葉がそうなんでしょうね、地元じゃないねって言われると、あ、地元じゃないんです、あの実は関東もんですっていうふうに言うわけですが、関東もんって言っても広うございましてね、私のところは上州で群馬ですけども、群馬って言っても誰も分かりません、こちらに群馬ってどこって、もう東京の方って言うんですが、こういうふうに言って地元か地元でないかっていうことを意外と気にする、これは同じ群馬でもそうです。やはり方言で分かりますので、あ、地元じゃないねっていう言い方をして、よそ者には分からないよっていう言い方をされてしまうんですが、しかしここのところで明らかに神の国は違う、神の家の集まる基本的原理は違うということが言えます。そしてこの6番目に38節から40節、この3節は38、39、40のこの3節は11章とこの12章の最後のまとめというふうに言うことができるでしょう。で、この中でもう少しだけ時間くる、この中でとっても確かに神によって定められた通り、神の御お言葉の通りっていう、神がなされたということがあるんですが、もう一つ大切な点があるんです。もう一つ、それは何かというと、ここの中心には確かに神ご自身がダビデの支援をこの保証する預言者たちのその言葉が、先ほど言いましたように18節であります。そういう、誠にあなたの神はあなたを助けるというふうに、こう預言者を、預言の霊が下りまして、御霊が下って補佐官の長、アマサイにこう語らせるわけであります。それはまさにダビデ軍が非常にこの大きくなっていく弾みがついたことであり、その弾みはダビデ自身のものではなくて、それは神ご自身から出ているものだということが、まず一点繰り返します。で、もう一つ大切な点があります。ここを見ていきますとですね、非常にまず12章の一節をこう見ますとですね、12章の17節を見ますと、こういうふうにあります。ちょっと、そこでダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えていった。もしあなた方が穏やかな心で私を助けるために私の元で来たのなら、私の心はあなた方と一つだ。というこの言葉。それと18節でも同じです。ここにもありますが、18節でこの、こうありますね、18節ごめんなさい、読みます、ちょっと見、はい、その時御霊が補佐官の長アマサイを捕らえた。ダビデは、私たちはあなたの味方、エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる、あなたと共にいるという、そしてあなたを助ける者に平安があるように、まことにあなたの神はあなたを助ける。この中にこのあなたと共にいるということと、そしてまた先ほど言いましたように、私の心はあなた方と一つだということ、心がつながってるってこと、このことが強調されていきます。で、さらにですね、19節を見てもそうなんですが、 19節にもこのダビデがペリシテ人と共にサウルとの戦いに出た時、マナセからもう何人かの者がダビデを頼ってきた。しかし彼らはペリシテ人を助けなかった。ペリシテ人の領主たちが、彼は我々の首を取ってサウ君主サウルのもとに下っていくのだと、わざわざ彼を送り返したからだ。つまり裏切るかもしれないということに対して、裏切るということは先ほど言いましたように、ダビデがユダ族とベニヤミン族との来た人たちに私を裏切らないっていう、そのことの裏返しとして、裏切りというのがいつもあるということを警戒しなければならない時代において心が一つであるということが実は強調されている。そして21節でも、このすいません、33節です。33節にもこうあります。ゼブルンから従軍する者で完全に武装し戦いの備えをした者 5万人、彼らは心を一つにして集まったということを、ここにも心を一つにしてとあります。そして38節を見てください。38節にも、誠実な心で並び集まったこれらの勇士たちはヘブロンに来てダビデを全イスラエルの王とした。イスラエルの恩恵の者たちもまた心を一つにしてダビデを王にしたと言っています。このように実はこの支援をするときに神様が助けてくださる、それを知る、それを認める、そのときに集まった人たちの心は一つとなるということのようです。ですから私たちがどこに目を向けているかなんですよ。何に目を止めているかによって、そうですよね、神様に目を止めている人もいれば、この世の出世に目を止めている人がいたり、財力に目を止めて、こういう人たちがバラバラになったらば、教会なんてすぐに崩れてしまいます。やはり神を助けなっていう、そして神が建てられたんだっていう、そこに神様に目を向けているところで同じものに目を向けているわけです。だから心が一つとなる。神の民、国家っていうのはそういう国家なんだ。ですから私たちは信仰によってっていうふうに言います。でも信仰によるっていうことは同じものを見ているっていうことでもあるし、同じ視点に立っているということであるし、その結果出てくる同じ心を持つ人、心を一つにするという結果があって、初めてそれが信仰によって成り立つ教会というふうに言えるんでしょうね。で、私たちは時々他のいろんなことで他のものに目を向けてしまいます。非常にそういうふうに弱いものであります。しかし17節を見ますと、こういうふうに言っています。12章の17節ですね。このそこでダビデは、何度も言ってますが、もしあなた方が穏やかな心で私を助けるために私のもとに来たのなら、私の心はあなた方と一つだって、こういうふうに言っていますね。一つである、ここのところであります。一つの心、全ての意味で一つの考え方というふうに直訳することができるそうです。つまり同じ価値観に立っているということなんですよね。ですから信仰を同じくするっていうのは、いろんなことを私たちを襲ってきます。でも私たちは最終的にはやっぱり人間は神によって作られ、そして神の前に堕落をし、神の贖いなくしては私たちは神に受け入れられることのできない罪人なんだという、だから神のもとに帰ろう、ここの視点に立っているならば心は一つです。いろんな趣味が違うかもしれません、特技も違うかもしれません。確かにダビデのところに集まった兵士たちは、盾槍の上手い人もいれば、大盾や小盾を持ったり、またその石投げの上手い人もいます。いろんな特技があるんです。いいんです、それで。でも一つだけ 見ているものがあります。心を一つにするために同じ主の助け、主の助けがなければ私たちはここに立つことができない、という、そこに立った時に教会は一つとなっていくんじゃないでしょうか。ですからいろんな私働きがあっていいと思いますし、いろんな個性があっていいと思います。でも見ているところがいろんなものであってはならない。そうしないと心は一つにならない。そうしなければあのソロモンの後、イスラエルが南と北に分裂したように分裂してしまいました。なぜあれ分裂したんですか。お互いに自分の損得を見たからでしょ。北王国十部族も、私たちはもっとつらいよ、こんなひどいし、あの支援労働と税金からやっぱり楽にしてほしいっていう思い。そしてあのアブシャロムは何ですか。いや、この神様に聞くよりも自分たち同じ仲間のね、若者たちに聞いて、そしてその若者たちのその傲慢な思いに実は声を聞いて、それを行ったためにバラバラになってしまいました。両方とも主に聞くってことしてなかったんです。これは大きなことです。私たちもそのことを覚えさせられる出来事だな。でまさに私たちはこの教会にはさまざまな人たちがいて、本当に有志だと思います。信仰にあって持ち上げてるわけでも何でもなく、主にあって有志です。でその有志はいろんな個性があって、でも私たちは見ているところは一つです。だからいろんな違いがあっても心は一つであるっていう、私たちは理解をしようではありませんか。そういう信頼をし合おうではありませんか。でこれは綺麗事ではなくて、まさに私はそうなければ本当に教会が教会でなくなってしまうだろうというふうに逆に危惧するのであります。そんなことを教えられたのがこの十二章であります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの憐れみの中に過ごし得ますことを感謝いたします。主よ、私たちは小さな群れかもしれません。世から見ればそのような評価が下されるかもしれません。しかし主にあって、主の助けをいただいて集まった者たちですから、神の陣営であります、大軍営であります。そのことを覚えて、主よ、私たちの集まりを本当に主が集めてくださった集まりであると心から誇りを持ってあなたを述べ伝える、この教会に人々を誘うことにおいて、どうぞ臆することがありませんように、また弱い私たちを助け導いてください。感謝をし、主の御名によってお祈りいたします。